慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分と私の魂は言い、私は主を待ち望む。ご一緒に賛美歌21の324番、賛美歌2編では39番を賛美いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文41、マタイ伝5章、別冊講読文48ページ、賛美歌1編をお持ちの方は講読文38ページです。マタイ伝の5章、心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に植え替く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第15章29節から39節、新共同訳新約聖書の30ページです。マタイの15章29節以下。イエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして山に登って座っておられた。大勢の群衆が足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきてイエスの足元に横たえたので、イエスはこれらの人々を癒された。群衆は口の聞けない人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになったのを見て驚き、イスラエルの神を賛美した。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のままで解散させたくはない、途中で疲れ切ってしまうかもしれない。弟子たちは言った。この人里離れたところでこれほど大勢の人に十分食べさせるほどのパンがどこから手に入るでしょうか。イエスがパンはいくつあるかと言われると、弟子たちは7つあります、それに小さい魚が少しばかりと答えた。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、7つのパンと魚を取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、弟子たちのお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。残ったパンのくずを集めると7つのかごいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が4000人であった。イエスは群衆を解散させ船に乗ってマガダン地方に行かれた。共に祈りをお捧げいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主の初めの日、主が復活なさった喜びを示し、この朝も礼拝をお与えくださいました。ありがとうございます。命の源なる神様、私たちはあなたの御言葉によって神の形に作られました。あなたと語り合い、隣人と語り合い、そしてあなたと隣人を愛して生きるためです。しかし私たちはこの一週間、互いに愛し合うのでなく、不平不満や妬み、憎しみに心を支配されていました。神様、どうぞこの礼拝であなたの生きた言葉が語られ、私たちが御言葉の前にぬかずくことができますように、聖霊によって語るものと聞くものの内側を明るく照らしてください。私たちが自分の思いではなく、あなたのご意思を心の内に置くことができますようにお願いいたします。慈しみ深い神様、新型コロナウイルスの感染拡大によって今なお困難の中にある世界を顧みてください。病に苦しむ人に必要な医療が施され、感染の収束に向けて取り組むすべての人、医療従事者の方々の ご健康が守られますように、私たちが感染拡大を防ぐために世界のすべての人と助け合いますようお導きください。世界の主なる神様、私たちの住む世界は罪のゆえに悲しいこと、残酷なことがあります。どうか違いや対立を超えて平和のうちに共に生きることができますように、闇の中でも輝き続けるあなたの愛があるからこそ、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むのです。 すべての命はあなたによってそのように導かれるためにあるのです。どうぞ、ミャンマーを覆っている暗闇と分裂が正義と対話によって打ち払われますように、世界の隅々にまであなたの平和が実現しますように、各国のリーダーたちに正しい知恵と力をお与えください。すべての苦しみを背負い、ご自分の命に変えても私たちをお恵みくださる主イエス様、今あなたに願い求めます。心弱っている人たちにあなたの復活の喜びが届きますように、試練のうちにある人たち、病床にある人たち、愛する者を天に送り悲しみの中におられる人たち、家族の介護や育児を頑張っている方々、被災して今なお困難の中にいらっしゃる方々、あなたの御旨が見えなくなっている人、新年度をスタートし、期待と不安の中にいる子どもたちや青年たち、忙しさの中にある社会人たち、今ここにいない私たちの家族、神様、どうぞこれらの人たちの傍らにあなたが寄り添ってください。マスクで顔を覆う時でも、神様、あなたに対して顔を覆うことがありませんように、むしろ祈りにおいてあなたと顔と顔を合わせ、あなたを近くに感じていけますように、どうぞ御言葉によって私たちの心を高く上げてください。そして私たちのすべてを通してあなたの栄光が表されますように、感謝と願いを復活の主イエス・キリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。レ・ミゼラブルで知られるフランスの文学者ヴィクトル・ユーゴは、人生を一言で言い表せる言葉は、それはミゼリ・コルドだと言ったそうです。ミゼリコルドというのはラテン語です。ミゼリというのがミゼレーレ、哀れみ。それとコルドはコルディア、心という意味。つまり人生を一言で言い表せる言葉は哀れみの心だと言ったそうです。神様から与えられるミゼリコルド、神様の憐れみがあればこそ、私たちはさまざまに挫折をしたとしても、神様の憐れみによってやがてそれは溶かされていく。過去に受けた心の痛みも、将来に向けて生かされてくるのだと思います。礼拝で読み続けているマタイによる福音書、本日示されたところは、イエス様が多くの病人や体のご不自由な人たちをお癒しになったということ、そして男性だけで4000人もいた群衆を7つのパンとほんの少しのお魚で満腹にさせられたことが語られています。これらのことは、どちらもですね、これまでに読んできたところにも出てきていました。癒しの出来事は、例えば中風の人の癒しとか、12年間の婦人病を患っていた女性の癒し、あるいは目の見えない人、口の聞けない人などの癒しの出来事がありました。そして、今日は15章ですけど、1個前の14章のところでは、5000人に食べ物を与えるお話がありました。イエス様がパンを取り、それを裂き与えて、人々は皆食べて満腹したと。あれ、同じ話を繰り返しているだけかなと思えるかもしれません。イエス様が2度も同じような奇跡をなさったというのは、よほど心を、そのことに心を注いでいらしたからだと言えるでしょう。マタイによる福音書は、そしてこのマタイが参考にしている マルコによる福音書、マタイもマルコもですね、どちらかのお話を省略することはしないで、繰り返しを恐れずに2度のパンの奇跡を書き残しました。一体繰り返すということは間違っていること、あるいはつまらないことでしょうか。この後の16章の9節のところを見ますと、イエス様はこうおっしゃっています。まだわからないのか、覚えていないのか、パン5つを5000人に分けたとき、残りを幾かごに集めたか、またパン7つを4000人に分けたときは、残りを幾かごに集めたか、このようにおっしゃっています。あなたたちは私の御業を2度も見て体験したのに忘れたのですか、とおっしゃっているのです。繰り返し行っても分からない弟子たちの信仰の鈍さがあるのです。私たちも何度もイエス様に言っていただかないと分からない信仰の鈍さがあるかもしれません。そういう鈍さに対してイエス様は同じことを繰り返して、これでもかこれでもかと憐れみの御業を行ってくださるのです。そして何度を繰り返してもイエス様はお疲れになりません。旧約聖書には神様は寝ずの番をして私たちを見守ってくださるなんて言葉もありますが、神様がイエス様が疲れないのはそこに愛があるからです。私たちも大好きな人に何かをしてあげるとき、こう疲れを覚えなかったり、逆にやる気が増すということが、経験があるかもしれません。愛は疲れないのです。そしてまた愛を受ける側も、この愛情が注がれるのを繰り返されても繰り返されても飽きることがありません。うちの家族の猫の話で申し訳ありませんが、うちの猫たちは私と夫がどんなに愛情を注いでいるつもりでも、もっともっと愛をちょうだいと、甘えることをやめませんね。神様の憐れみは何度受けても私たちが飽き足りることがないのです。考えてみますと、私たちの信仰生活は繰り返しのことが多いです。毎週日曜日同じ時間に教会に集まり、あるいはご自宅礼拝の人は10時半にそのホームページを開き、オルガンの響きに合わせて歌い、共に祈り、同じ牧師の話を毎週聞きます。だいたい牧師の話はいつも同じような話です。私の恩師である山北信久牧師は、説教は VSOP だとよくおっしゃっていました。 VSOP、 ベリースペシャルワンパターンだというんですね。御言葉の解き明かしはベリースペシャルワンパターンだとよくおっしゃっていました。世の人はそんな VSOP の話を5年も10年もあるいは50年も話し続け、あるいは聞き続けてよく飽きないねと思うかもしれません。私たちはむしろ毎日曜日に礼拝を繰り返すことに喜びを感じています。歌い、祈り、御言葉に聞くことを何十年も繰り返して生きる、それはイエス様が繰り返して何度も何度も飽きずに私たちを迎えてくださって、ご自分のもとに来るようにお言葉をかけてくださっているのです。主ご自身の愛が繰り返しの愛なのです。不信仰な者にも憐れみを注ぐことをおやめにならず、愛を行うことを繰り返してくださる主が今朝も生きて私たちを迎えてくださいました。今日の15章の29節の冒頭の言葉、 イエスはそこを去ってガリラ横のほとりに行かれた。そして山に登って座っておられた。この言葉を読んで思い出すことがないでしょうか。それは山上の説教です。このマタイによる福音書の5章以下のところで、丁寧に読んでまいりましたし、今日の先ほどの購読文でもですね、山上の説教の冒頭部分をご一緒に購読をしました。あの山上の説教の最初、5章の1節はこのように始まります。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。あの時もイエス様は山にお登りになって座られて、憐れみの言葉をお告げになる、そういう特別な場所を用意してくださっていました。あの時人々はどうしていたかというと、4章の最後のところを読んでみますが、人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中部の者など、あらゆる病人を連れて来ていたのです。4章5章の三上の説教のところですね。じゃあ今日のところはどうでしょうか。今日の15章の30節こうでした。大勢の群衆が、足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきてイエスの足元に横たえた。同じなんですね、山上の説教の時と。けれども山上の説教の時と違うことがあります。それは山上の説教の時に主の身元に集まってきた人々はユダヤ人でした。今日主のもとに重荷を負いつつ集まっているのは異邦人なのです。今日のところの一個前の15章21節のところに、イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれたとありました。ティルスとシドンというのは異邦人の地です。イエス様はそこでも群衆のために癒しの御業を行われて、パンの御業をなさったということです。今日のこの29節以下の癒しの言葉はですね、これまでの繰り返しで書かれているように思いますけれども、31節のところのにある言葉、口の聞けない人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになった。この言葉は実は旧約聖書の、イザヤ書というところの言葉なんです。それをマタイがここでもう一度語っているんです。旧約時代、自分たちがずっと待ち焦がれてきたこういう救い主は、まさにイエス様のことだったんだと。その喜びを異邦人たちも賛美をしたのだとマタイは言っているのです。そして32節以下、繰り返されるパンの奇跡です。ここもですね、14章の時と、あの5000人に食べ物を与える話と異なることがあります。14章の時は、後を追ってきた大勢の群衆たちを何とかしてくださいと弟子たちがイエス様に求めていました。今日のところは、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われたとあるように、イエス様ご自身の方から行動を起こしていらっしゃるのです。群衆がかわいそうだとおっしゃっています。かわいそうというのは、哀れに思うという言葉です。14章の5000人のところでも同じ言葉があったんですね。14節、イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く哀れみ、その中の病人を癒された。この深く哀れみっていうのと、群衆がかわいそうっていうの、同じ言葉なのです。深く哀れむ、 かわいそう、これは具体的な心の痛みを意味する言葉です。もともとは胎、お腹とか子宮 などを表す言葉で、母なる神の愛を表します。お腹や胸が痛くなるくらいに、肉体の痛みを伴うほどに、誰かの悩みに心が動く同情の心です。この言葉は神様が主語になる時だけ聖書に出てきます。群衆はかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のままで解散させたくはない、途中で疲れ切ってしまうかもしれない。弟子たちはユダヤ人、今日イエス様の周りにいる人たちは異邦人です。ユダヤ人がユダヤ人でない人々を差別することは深かったです。それが、その異邦人たちはティルスとシドンからガリラヤ湖のほとりまで3日もかかってイエス様の後についてきました。そしてこのあと39節にあるように、イエス様はまた別のところへ行かれますから、群衆たちはここでイエス様と別れてティルスとシドンにまた帰っていくのです。その帰っていく道すがら、お腹が空いて倒れてしまうかもしれない、途中で疲れ切ってしまうかもしれない。主は私たちの疲れを知っていてくださるのです。そして肉体の痛みを伴うほどに憐れみ、同情してくださる。その憐れみの心から溢れ出るようにパンと魚を分けてくださいました。弟子たちに、さあ、あの時のようにこの人たちにも食べさせようとおっしゃったのでした。言葉のことをもう一つ申しますとですね、同情とか憐れみを意味するコンパッションという言葉があります。コンパッション、コンというのは合わせるです。パッションはイエス様の十字架のご受難をパッションと言いますね。同時にパッションには情熱という意味もあります。受難と情熱がなぜ一つにされるかというと、私たちのためにご自分を与え尽くすほどの情熱で十字架におかかりになった主の愛を表すからではないでしょうか。そうまでして私たちを救いたいとなさる神様の愛によって私たちは生かされるのですから、私たちもこの愛に応えて生きよう、隣人の痛みに共感して誰かと共に生きようとしていきます。そこにパッション、情熱が込められてくるのでしょう。そんなパッションを込む、合わせるのがコンパッション、憐れみなのです。ただ私たちは誰かの痛みに共感できることもありますが、誰かの痛みのすべてに共感し尽くすことは人間には不可能です。それはイエス様だけがおできになること。イエス様はそこまで私たちと結びついてくださるのです。先週イエス様がブドウの木で、私たちはその枝であるとお聞きしました。木と枝くらいにイエス様は私たちと一体になってくださる。このイエス様のコンパッション、憐れみが今朝も注がれているのです。さてイエス様に、群衆たちに何か食べるものをと言われた弟子たちはどうしたでしょうか。33節、弟子たちは言った、この人里離れたところでこれほど大勢の人に十分食べさせるほどのパンがどこから手に入るでしょうか。弟子たちは環境のせいにして イエス様は無茶なことをおっしゃるなと言ったのです。5000人のあのパンの出来事はついこの前のことだったのに、弟子たちはもう忘れてしまっているのです。そこでイエス様は弟子たちの持ち物をお尋ねになりました。パンはいくつあるか。7つあります。それに小さな魚が少しばかり。弟子たちは人に食べさせるほどのパンはありませんと答えたのです。確かにイエス様と弟子たちとで分け合えばたちまちなくなってしまいます。弟子たちの目には自分たちの貧しさと周りの状況の不利なことばかりが目につくのです。確かにパンと魚が少ししかなかった。そして人里離れたところにいました。けれども35節、そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、7つのパンと魚を取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。残ったパンのくずを集めると7つのかごいっぱいになった。貧しいものしか持ちえない。しかも人だと離れた、もうどうにもならないような場所は、イエス様の愛の御業をもう一度見る場所になったのでした。この出来事を知らされる私たちも、ここで主の下で繰り返し礼拝をするのです。コロナ禍でも繰り返し礼拝し伝道するのです。私たちの貧しさや環境の不利さ加減で眼差しをいっぱいにしないで、イエス様の祝福を確信して人々に救い主を紹介するのです。そして人々をこの祝福の食卓へと招いていきたいと思うのです。神様の愛は、私たちがどんなに頑なでも、こんな頑なな人たちはもうこりごり、もうやめたということはありません。繰り返し繰り返し恵みを差し出してくださいます。尽きることなく憐れみを注いでくださいます。イエス様がパンを取り、これを裂き、人々は皆食べて満腹したと語られる出来事は、イエス様が私たちのために十字架に死んで、その死を滅ぼし蘇って私たちを招いて救いへと導いてくださっているという神秘の出来事です。神秘ですから、人知では計り知れない神様の御業です。生まれながらの私たちの目には隠されていることです。信仰の目において神の神秘を見つめさせていただきたいと思うのです。弟子たちは、そして私たちは、パンの出来事、私たちにとっては生産式の恵み、その尊さが理解できていません。5000人に食べ物を与える奇跡を見た後でも、イースターの後でも、生産に預かった後でも、弟子たちも私たちもこの鈍さです。5000人に食べ物を与える話、4000人に食べ物を与える話、同じこと、人間の同じ失敗が繰り返されています。それでも神様の情熱はとどまることがない。今朝の弟子たち、パン7つはありました。魚も少しばかりありました。パンと魚をすでに与えられているのです。私たちも7つのパン、お魚少しばかりをすでに与えられているのです。たった7つのパンと小さいお魚少しばかりは、私たちにはつまらないものと見えるかもしれませんが、イエス様の手に渡ると4000人に食べ物を与えるものに変えられるのです。イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、弟子たちのお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。教会でもこの恵みの出来事が繰り返し行われます。生産式です。生産の権限を イエス様からお委ねされた牧師が御言葉を宣言し、パンと杯が役員に手渡されます。そして皆様へと配られます。私たちはイエス様の命を共に分かち合うのです。ご自宅礼拝をお続けの皆さん、牧師がもしよければ牧師が出向いていってお宅で聖餐式を執り行うことも可能です。この恵みの食卓にこれからも集い続けましょう。私たちが主の愛を忘れても、主が憐れんで愛の言葉をかけ続けてくださることを心に留めて、この愛にお応えして生きる1週間へとここから出かけてまいりましょう。お祈りをいたします。主なる神様、尽きることのないあなたの憐れみを今日もまた受けて、新しく生かされる幸いを感謝いたします。あなたは今朝私たちにお尋ねになります。群衆たちのためにパンがいくつありますかと、あなたの御用になるものをお尋ねになるのです。そして私と一緒にあなたも愛に生きようではないかと声をかけてくださいました。私たちの日常生活の中であなたの御業が実現するために、自分の持てるものを差し出していきたいと思います。それがどんなに貧しくても精一杯のものを捧げるとき、あなたはそれを祝福し大きくお持ちくださいます。どうぞあなたの食卓がますます広げられていきますように、そのためにも私たちに信仰を与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。では賛美歌の第2編の191番1節と2節を賛美いたしましょう。私たちの感謝と献身の印として献金をお捧げをいたしましょう。イースター献金も、一応締め切りすぎましたが、まだ、お捧げいただけますし、自宅礼拝献金なども、郵便振替などもご利用いただけます。現金書き留めでお送りくださっている方もいます。ありがとうございます。それでは、献金、私たちの感謝と献身の印をですね、歌に込めてお捧げいたします。 朝もご一緒に礼拝をお捧げできました幸いを感謝いたします。なかなか、感染がですね収束しなくてご自宅礼拝を続けの方にお会いできないんですけれども、皆さんのことをいつも顔を思い浮かべながらお祈りしてます。早く会いたいですけれども、どうぞ体気をつけてお過ごしください。今日は礼拝後にですねガリラヤ会で DVD を鑑賞会をちょっといたします。ベンハーですね長いので今日とあと2回に分けてですね2回目5月のどこかでしますがガリラヤ会のためにどうぞお祈りください。そしてその後は教会学校3時からあります。はい、何でしたっけ今日、週報に書いたかもしれませんがCS はですね、新年度に入って CS スタッフで何人かで交代でメッセージをするようになっていますのでどうぞそのためにもお祈りください。次週は、使徒信条の説教を毎月一遍してまして次週はその時ですので、お覚えください。はい、あと次週は婦人会が婦人会をします。ちょっとしたゲームをする予定です。聖書にまつわるゲームですね。あと紙媒体の週報そのうち送りますが4月の役員会報告をさまざま書いてますのでここではちょっと、割愛しますがどうぞよくお読みになっていてくださいませ。それでは唱詠の29番を賛美いたしましょう。はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み神の愛聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共にあなた方につながる家族友人職場学校地域神様が作られたすべてのものと共に今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。